はい、皆様こんにちは、カズヤマダがお送りします。まだまだこれからという番組です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。いきなりちょっと噛んでしまいました。大変申し訳ありません。本日は第90回となります。2月のですね、これはデジタル配信、開始ですね。はい、今ね、収録は1月なんですけども、まあ昨年からこう一人でね、喋るというスタイルを取ってきています。僕にとってはちょっとねチャレンジとして行ってます。なかなかね緊張感があります。はい、そうですね、年末実は風邪をひきました。はい、熱がね出ましてね、29日ぐらいかな、熱が出まして、まあ暮れとお正月元旦まではちょっと寝込みました。はい、というね、僕は2025年のスタートを切ったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。今回寝込んでちょっとねいろいろ気づいた点があります。はい、数日間、まあ、ずっと寝込んだんですけども、これによってね体の影響ってかなり強いなと、特に若い頃と違ってシニアになって寝込むことの非常にこうリスキーって言いますかね、リスク、はい、すごくね自分で実感することができました。シニアになって寝込むってね、これ良くないですね。はい、筋力がかなり低下するなっていうのをね自分で実感しました。はい、まあ回復してからはねちょっと筋力回復にちょっと励んでいますけども、何もしないでいると相当筋力落ちますね。はい、あと動かさないですよね、寝てると。そうすると自分のもともと硬かった箇所の筋肉、これねより硬くなっちゃいますね。はい、動かしませんからね。はい、そうするとね数日間動かさないでいることによる、可動性の低下っていうんですかね、これかなり顕著でしたね。痛みすら覚えましたね、僕はね。はい、だからこれがね、例えば1週間とか2週間寝込むっていうのは、まあ50代60代以降っていうのはかなりリスクが高いなということを実感しました。はい、まあそんなことでございます。まあだからね、やっぱり動ける体っていうのはいかに大事か、はい、っていうのをね実感しております。はい、でやはりね年とともに体の疲労の回復が落ちます。となるとリカバリーがすごく大事になります。体のメンテナンスはすごく重要です。はい、っていうことをね、オープニングでちょっと話させていただきました。本日もいぶきスポーツアカデミーについてね、内容をいろいろと話していきたいと思います。では CM の方に参ります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、改めまして本日もよろしくお願いします。カズヤマダがお送りします。まだまだこれからでございます。第90回です。なんと90回です。もう8年目入っております。まあ丸8年からね9年目に向かっていきたいなと思っております。前回前々回からね、いろいろと私が主催しております、一般社団法人日本いぶき育成推進協会の中の活動のメインでありますいぶきスポーツアカデミーについてね、いろいろとお話をさせていただいております。前回、このね、いぶきスポーツアカデミーでは、教えないっていうのをね、非常に重要なキーワードとしてやってますというのをね、お話ししました。今日は、そのいぶきの中で、何を大事にしてるのかっていうのをもう一つね、ご紹介したいと思います。姿勢です。はい。体の姿勢。これをね、大事にしてるんですね。すごく重要としています。なぜかっていうのをね、まあ簡単に、今日はね、お話をさせていただきます。姿勢ってすっごい大事だなというふうに考えています。そもそも 人間として人としてのそもそものそもそもだと考えてます。はい。なぜか人はこの2本の足でね、2本足でね、立って移動、つまり歩くようにこの骨といいますかね、骨格はデザインされています。ここが重要なんですね。しかしですね、この2本足で立つっていうのは実はかなりアンバランスなんですね。はい、生物動物で2本足を獲得してる、生き物ってかなり少ないっていうか、もうほぼほぼない。人間がそれを獲得してるわけです。はい。ということはね、相当やっぱりアンバランスなんですよ、2本足って。はい。だとすると、この骨格が2本足で立つためにベストなポジションがありますよね。はい。それがやっぱりね、姿勢というね、一つの定義だと思います。ちなみにです、ご自分の我が子の姿勢が悪いと思っている親御さんは意外と多いです。はい。で、その中のその親御さんが、じゃあどうすればいいの?というのがわからないという親御さんも実は多いんです。はい。はい。すごくね、姿勢って実は重要なんですね。日本語ってね、またすごく、うまいなと思うんですけども、姿勢と生きるというのはすごく密接だということをちょっとね、ここでお話ししたいと思います。姿勢と生きるという、すごく表裏一体。はい。なぜかということですね。生きるというのは、息をするというのが語源だと言われています。すごいですよね。日本語って本当に調べていくと、まあよくぞこういうところを掴んでるなっていう言葉が、ね、たくさんあります。まあそれは今日ちょっと置いといて、はい、生きると息をする。まあほとんど同じ意味だよということです。はい。ならば、息がしづらいということは、生きづらいにつながってきますよね。はい。生きにくいとかね、生きることが辛いとでも言えるでしょうかね。はい。さらに言うと、息が弱い、もしくは呼吸が弱いと、生きる力が弱い。とも言えるんではないかなと思います。はい。息をするということと、まあ、いわゆる呼吸をすることは、と、生きるということはもう、皆さんが思ってる以上に密接だと考えています。はい。まあ、赤ちゃんとしてね、この世に誕生して初めて行うことが呼吸をするですね。はい。で、この世を去るときには息を引き取るわけです。はい。まあ人間は数分間呼吸ができないだけで、その生命は途絶えます。はい。それぐらいやはりね、呼吸と命というのは大事だというふうに考えます。はい。まあ、もう言い換えるとね、呼吸というのは運動ですから、最も大事な運動です。はい。その呼吸を大きく左右するのが姿勢になります。はい。で、その姿勢を作るために体は様々なね、機能を使ってます。はい。で、まあ、いろんな大事なところあるんですけども、実はね、我々として大事だなと思ってるのが、いわゆる胸郭というところですね。まあ、簡単に言うと、肋骨でこう囲われた箇所です。はい。あばらですね。あばらって結構多いんですよ、数がね。はい。まあ、簡単にちょっとお伝えするとね、驚きますけど、あばらってね、相当動くんですね。はい。動くように設計されてます。デザインされてます。まあ、実際なかなかね、動かしてない方がかなりね、多いかなと思います。でも、構造上、デザイン上、設計上ですね、かなり動くようにできてますし、そのための、仕事をする筋肉が相当存在してます。はい。相当ね、上半身の筋肉ね、稼働するんですよ。はい。で、そのあばらの可動性って言いますか、動かし方が、その中にあるのが肺ですね。肺が大きく動いたり、そこを左右していくわけです。はい。つまり、呼吸の息の出し入れの量が、肋骨、あばらによって左右されるということです。はい。すごいですよね。このメカニズムがね、すごいんですよね。まあ、学んできたことによって、ああ、なるほどな、っていうのがね、すごくね、納得できることが多々多くありました。で、その入った空気、酸素は、血流ですね、血管の中を伝わって、細胞の隅々まで、体中ですね、届けられるはずなんですけども、呼吸の量が少ないとどういうことになるでしょうということです。はい。まあ、いろいろ体内に問題が出てもね、なんだ不思議ではないなと思います。はい。まあ、まあ僕らのね、息吹はお子さんを中心にやってますけども、これは、大人であろうと、シニアであろうと、 同じだと考えています。はい。まあ、それほどに、呼吸っていうのは生きる上ではすっごく重要だと思いますが、まあ、学校ではどの程度これを伝えてるのかなっていうのはね、ちょっと僕自身はね、よくわからないんですけども、あんまり伝わってないんじゃないのかなっていうのはね、子供たちを見ながら感じてます。はい。で、まあ、お子さんたちを見てると、結構やっぱりね、姿勢が悪い子が多いですね。コロナ禍を通じてさらに増えたような感じがします。そうすると、呼吸が良くないんじゃないかなってお子さんがね、かなり多いなと思います。はい。つまりね、やっぱり姿勢が良くないっていうのは、生きる力につながっていくということです。はい。我々がね、その姿勢を重視するっていうのはね、大きく言うとそういうところです。はい。で、その姿勢作りは、まあ小さいうちから始まります。まあ極端に言えばもう0歳から始まっていきます。はい。で、実はね、この脳みその発達とも関係してきます。はい。特にね、この幼児期からキッズですね、小学生の時期、この発育発達期、この脳と姿勢というのはすごく重要です。はい。まあ今ね、お子さんたち姿勢悪いのは、まあ、いろんなね、理由があると思うんですけども、それはそれでまあ今日ちょっと語るのはちょっと抑えておきます。まあ、スマホとかね、そういうのも結構、要因としてはあるかなと思います。まあ逆にね、子供のうちにいい姿勢を覚えると、それ結構ね、生涯にわたって大きな財産となるわけです。はい。昔はね、よく、学校でね、まあ、または家で、姿勢については厳しく言われたもんですけども、まあ、僕らが子供の頃は、物差しとかをね、よく背中に当てたりとか、背中に入れられてとか、で、姿勢を良くしろってよく言われましたが、今、そんな風景はね、ないんじゃないかなと思います。はい。はい。で、姿勢が悪いと子供たちにとってどういうことが起きるのかっていうですね、こともちょっと喋りたいと思います。まあ、さっき申し上げた通り、背骨。実は背骨や肋骨の動きが結構硬くなるんですよ。はい。そうすると背中の形を上手に作れないので、まあ、よく、いわゆる、なんて言うんでしょうね、猫背。これ多いですね。はい。他にもね、不良姿勢っていうのは、側腕とか、ストレートネックとかもいろいろありますけども。まあ、結局猫背とかになることによって、頭の位置がね、結構良くない位置に行きますよね。前の方にこう、落ちかけるというんですかね。前方、前の方に移動します。はい。不安定な、より不安定な位置に行くわけです。はい。で、頭という入れ物が、不安定な状況は、間違いなく脳の発達、発育にも影響を与えていきますね。はい。はい。呼吸力も当然ね、先ほどから申し上げているように落ちます。瞬間瞬間ね、お子さんっていうのは脳みそに、その発達される栄養のもと、酸素が供給されなきゃいけないわけですね。しかし、姿勢が悪いと、その供給がちょっと不十分になっていくのかなっていうね、想像ができます。はい。結構ね、やっぱりいいポジションにあるっていうのが大事ですね。はい。で、さらに脳だけではなくて、その不良姿勢が元で体を動かしたりするわけです。運動やスポーツもやるわけです。そうすると、様々な箇所、まあ、大きく言えば、まあ、関節とかだと思いますけども、無理が積み重なります。それが元で不調や痛みや怪我につながっていきます。はい。まあ、あるデータでね、1970年代に比べて、学校内での骨の怪我、骨にまつわる怪我ですね、2倍以上に増えているというデータも出てます。はい。もちろん、歩き方、動き方、スポーツのパフォーマンスも下がります。まあ、現在ですね、小学生で肩こり、首こりが増えてますね。あと、腰痛も実は増えてます。はい。まあ、これと姿勢の悪さは無関係ではないなと思います。はい。まあね、でもね、それだけじゃないんですよ。姿勢が悪いと、メンタルにまで、影響を及ぼしていきます。うつ病予備軍もね、増えてるんですね。はい。まあ、残念なことですけどね、小学生で自分でね、自ら命を絶つ子も年々増えてきてます。本当にね、姿勢っていうのは、体の様々な分野、部分、内面、メンタル、脳、大きな影響が出るんですね。まあ、かといって、これが、ね、親御さんとか皆さん、どこまで知ってるのかなっていうのはね、まあ、大きな疑問なんですけども、まあ、例えば、姿勢悪いことでどういうことが起きるのかっていうのを、ちょっとね、簡単に申し上げたいと思います。代謝が悪くなる。はい、呼吸が浅くなる。集中力が続かない。捻挫しやすい。 まあ、さっき申し上げましたが運動能力が落ちる、まあ、酸素供給が悪いですからスタミナが良くないです、もちろん疲労回復にも良くないです、はい、イライラもしやすい、背筋なんて、なんて言うんでしょうね、背筋力も当然低下します、本来の重心位置でないかかと重心になりやすくなります、パフォーマンスも低下しますし、実は猫背によって便秘もしやすくなります。あと足の形ですね、O 脚、X 脚、扁平足、最近の子供に多い足の浮き指、これ多いですよ。はい。それから肩こり、首こりから来る頭痛、ね、こういうのもありますね。あと背中が痛いって結構あります。はい。昨日ね、僕が、一緒に運動してた子も背中が痛いって言ってました。はい。あとそれぞれね、股関節が痛いとか膝が痛いとか足首が痛いとか、小学生なのに外反母趾が出てるとかね、足裏が痛いとか、浮き指による巻き爪ですね。これみんな姿勢から来ます。はい。逆にね、だから姿勢が良くなることでこれらが改善する可能性が非常に高いということです。はい。だからね、まあ本当に姿勢というのは大事です。はい。で、そのいぶきスポーツアカデミーではこの姿勢作りが大事なので、それをコントロールするために大事な背骨の動きですね。あばらの動き。背骨の動きも、方程式といいますかね、型があります。はい。自由自在に全て動かせるわけではないです。やはりね、動かし方がありますので、そこをいろんなエクササイズで覚えていきます。はい。ですがね、これ先週申し上げたように、前回申し上げたように、あまり教えないんですね。はい。教えないことで、自分でああだこうだ動かして見つけていくんですね。はい。で、自分で見つけたっていうかね、その発見したことっていうのは、喜びもありますから、忘れにくいです。人にこうだこうだっていうね、教わったことって結構、忘れやすいです。まあそういったことも含めて教えないというのがすごく大事だと考えています。はい。最後にですね、姿勢、漢字で、どう書くでしょうかね。はい。勢いのある姿と書きます。ではその勢いとは何でしょうですね。はい。我々はね、この勢いとは息ですね。息、呼吸をしっかり大きくできること。はい。それによる生命力のある、勢いのある姿。これを姿勢というふうに、考えています。はい。息をするは、生きるに通じます。ですからね、いぶきスポーツアカデミーでは姿勢を重要視しています。はい。まあそんな感じでね、姿勢についてお話をさせていただきました。まあこんなことをね、まあ実際のクラスでは、ゆっくりと紐解きながら、自分たちで考えながら、姿勢ってどうにやればいいのかなっていうのをやっています。はい。今日はここまででございます。コマーシャルいきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい。どうも今日もお聞きいただきまして大変にありがとうございます。はい。毎回ね、最近ですね、一人で喋ってその難しさを、いろいろ痛感しているところでございます。今日もね、喋りながらいろいろ、生でね、やりながら、生で喋りながら、なんて言うんでしょうね、いや反省をね、いろいろあります。はい。で、エンディングです。いぶきスポーツアカデミーでは今メンバーを募集しております。はい。幼稚園から、幼児からですね、中高生まで、小学生中高生まで、各クラス、今現在は少人数で行っております。はい。教えないというですね、メソッドで、子どもたちの、間違ってもいいから、失敗してもいいからやってみるぞというですね、メンタルを作って、生きる力を作っていきたいなというふうに考えています。はい。ですね、まあ運動がね、苦手な子も OK です。スポーツやってる子も OK です。体を最適化していくメソッドとなっておりますので、ぜひぜひ、ご興味ある方はご参加いただきたいなと思います。またですね、幼児 の中で、実はやっていますいぶきチャイルドメソッドっていうのがあります。福岡の美濃上プレスクールさんで、今実践してもらっています。はい、これもね独特のメソッドです。はい、ぜひぜひご体験いただきたいと思います。このメソッドはね定期的に行ってます親子で楽しむ運動教室で実践しています。はい、また、ここでニュースですが、今年の4月から熊谷においてですね、僕らの仲間が、教室を開催します。これが幼児向けのいぶきチャイルドメソッドを、ふんだんに取り入れたメソッドとして教室を行います。2月23日、日曜日、3月16日日曜日、どちらも午前11時から12時までの1時間体験会を行います。ぜひぜひですね、ご興味ある方はご参加いただければなと思います。はい、だらっと喋ってしまいましたが、ですね、実はこの夏、目標は8月ですが、このメソッドを、どんどん取り入れて、いろいろ運動を行っていくキッズ専門の、ジムを開設することを目標としています。はい、今後ですねいろいろご協力いただける方も、募ってまいりたいと思います。ぜひぜひちょっとねお力添えをいただければなというふうに考えています。はい、2025年、ずっとね数年間やってきた活動を大きく、広げていこうと考えています。はい、全てはねもう子どもたちの成長がねものすごい大事なんで、はい、もう未来ですから、子どもたちは未来です、そのものです。ぜひぜひご興味ある方はいろいろですねホームページと覗いていただければなと思います。はい、次回は、ちょっとね褒め方とかねそれについてちょっと語りたいと思います。本日も、お聞きいただきまして大変にありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。